こんにちは、まずここに来て真っ先にやろうと思ってたのお子さんがどれぐらいいらっしゃるかなってことだったんですけどね。今日はごめん、大人向けの話をちょっと用意してますけど、でも子供にも分かるんじゃないかなと思います。皆さんの脳に興味がありますか？あります？僕はまあ普段脳の研究をしてるんですけど、今日はその脳が感動するってどういうことなんだろうっていうところから始めて、最後にそのアート体験の話をしたいと思います。で、1時間あるんですけど、最初の40分ぐらいで話は終えて、あとの20分はちょっと皆さんと質疑応答みたいな感じでできればと思っています。この人知ってますでしょうか？アルベルト・アインシュタインといって、ちょうど100年ちょっと前に相対性理論っていう、まあ、大変な発見をしてノーベル賞をもらった人ですけれども、この人がですね、本当天才中の天才なんですけど、感動するのを忘れた人は生きていないのと同じであるっていうことを言ってるんですよね。皆さん普段感動してますか？例えば宇宙って何年前にできたかというと137億年前にできたんですけれども、今宇宙はだからビッグバンでできて137億光年の大きさがあるんですけど、そういう宇宙のことを考えて今自分がここに小さい存在としているってことを考えると、どういう気持ちがします？なんかちょっと感動しますよね。あと私たちの体がすごく精密な機械としてできているとか、そういうことも科学の知識として知るとすごく感動しますし、それが感動ってことなんですね。で、そういう感動というのが私たちの脳にとってはすごく大事なことなんです。1日1回とまではいかなくても、なんかね、生きている中で感動することがあればいいなと思っているんですけど、例えば僕昨日網走に講演会行きまして、で、網走の近くに原生花園っていうお花畑みたいなところあるんですけど、そこって小学校5年の時に行った場所なんですよ。小学校5年、君5年生かな3年生か、うん、子供の時にどっか行ってそれを覚えていて、そこに大人になってから行くとすごくいろいろ思うことありますよね。例えば昔はすごく大きく見えたものが今は小さく見えちゃったとか、その時の例えば自分のお父さんとかね、お母さんの気持ちが分かったりとか、そういう人生のなんか何かに気づいたっていうのも感動なんですけど、やっぱりそういう感動が人間の脳にとっては一番いいものなんですね。で、実はアハ体験っていうのもそういう感動とかそういうことにつながるということを目指して考えているんです。で、皆さん涙流すことありますか？涙ってなんで流すんだと思います？涙、最近一番最近な涙流したのっていつですか？私の父親なんかはですね、ビルマの盾事って映画あるんですよ。知ってますかね？古い映画ですいませんね、ビルマの盾事。そのビルマの盾事って映画で、水島っていう上等兵かな、よくわかんない兵隊さんが、まあ、そのビルマでその戦場でいろんな仲間が死んでいっちゃったっていうんで、最後日本が戦争に負けてみんなが帰ってくるときに、なぜかその水島さんだけ残るんですよ、ビルマに。で、仲間たちのところにその残るってことを言いに来るために、何も言わずにただそのあれ水島じゃないかとか、なんか、ね、お坊さんの格好してるんだけど、仲間たちが何か言ってると水島さんがただ何も言わずにその盾事を引いて去っていくんですよね。で、子供の時なんか父親がさ、僕とそのテレビでなんか昔は日曜映画劇場とかいっぱい映画やってたんですよ。最近やってないけど。で、そのビルマの盾事の水島のその盾事を引いて去っていくところになると、いつも泣くの、必ず泣くの、何回見てても。で、面白い、そういうことあるパパが泣くとか、そういうこと必ずこの映画のこの場面で泣くってあ、そうですか。 あれはね、子供心にすごい不思議だったんですよ。なんで父親はいつもその場面に来ると泣くんだろうとか思って、もうだいたい予想がついてるわけ。ああ、そろそろあの場面になってまた泣くなとか言ってですね。でもその、まあ、今になると分かるんですけどね、子供の時はよく分かんなかった。それで涙ってのは何なのか、もちろん悲しいから泣くとか、いろんな理由があると思うんですけども、涙ってね、やっぱりね、オーバーフローなんですよ。 これ感動とすごく結びついていて、泣くときって大体さ、悪いやつだと思ってたやつが実はいいやつだったとか、なんか意外なことがあると泣いたりするんですよね。でそういうときってどういうことが起こってるかというと、私たち人間の脳というシステムがですね、その情報を処理しきれないで溢れ出してしまうんですよ、いろんなことが。あるいは自分の今までの世界観では対応できないもので気づかずに通り過ぎていってしまったようなもの、それに気づいたとき、そのときにやっぱり我々感動して泣くんですよね。だから涙ってまさに溢れ出るんだけど、あれは人間の脳も溢れ出てるわけです。例えばですね、アルジャーノンに花束をっていう小説があるんですけど、お読みになった方どれくらいいらっしゃいますか。アルジャーノンに花束、あ、いらっしゃいますね。あの小説は要するにちょっと頭が良くない子供がね、手術を受けて頭がだんだん良くなっていくんですけども、なんであの小説が感動的なのかというとですね、自分があんまり世の中のことをよく分かんなかった時に経験していたさまざまな出来事を、その手術で頭が良くなってから理解し始めるんですよね。そうするとあの時はあの人はこういうこと言ったんだけど、それはこういう意味だったんだと、つまり、自分が理解できなかったことを理解するときにすごく感動が生まれる。例えばだから自分が子供の時にお父さんとかお母さんがこういうこと言ってたんだけど、あれ意味分かんなかったんだけど、今となったらそういう意味なのかって分かるっていうのが感動するってことなんですけど、ですから涙っていうのはさ、なんか単に悲しいとかそういうことだけじゃなくて、脳が、今までに自分が経験した以上の何かに出会ってしまうという時に感動するわけなんですよね。その感動のオーバーフローが涙となって現れると。それでちょっと難しい言葉も書いてありますが、現代の脳科学においては感情、一般にですね、感情、エモーションは生きていく上で避けることのできない不確実性、アンサーテンティへの適応戦略であると考えられているんです。でこれがですね、今回セガと PSP のその、なんかな、アハ体験というゲームの背後にある実はフィロソフィーなんですよ。こんな立派な哲学があったんですよ。そう見えないでしょ。あのゲームはですね、ちょっとこの辺で裏話をしておくと、私が別に作ろうと思ってできたゲームではなくてですねっていうとまた問題があるんですが、そもそもアハ体験というのは僕のその研究の一つのテーマだったんですけど、まあ 2,3 年前からちょっといろいろ書いてたんですが、それをですね、日本テレビの世界一受けたい授業に私がその出てくださいって言った時に、何がいいですかっていうか、じゃあいや、いろいろこういう面白い話あるんですよって脳科学の面白い話を説明した中にアハ体験っていうかあったんですよ、あれの元になる、ね、話がね。それをなんか日本テレビがじゃあアハ体験でいきましょうとか言って、で基本的に私は素直な人間なんで、番組で中でこういうことをやれって言われたらやるんですよ。巨人のニューフォームを着ろって言ったら着るし、でも全身ユニフォームってのはさすがにですね、ソニーの広報からクレームがついてですね、上だけユニフォームになったんですけど、この前もなんか大きな巨大な脳のかぶり物をかぶれって言ったらかぶるんですよ、私は。しかしそれは普段の私とあんまり、普段の私がそういう、ね、巨人のユニフォーム着てかぶり物をかぶってるわけじゃないんですけど、いずれにせよそういう形でなんか日本テレビの人たちがアハ体験っていうのを、まあちょっとポップな形で作ったんですね。でそれを見ていたセガの人が非常に目ざとくてですね、もうあっという間に試作品を作って持っていらして、それでまあ今日そのアハ体験という形でゲームになってるんですけど、テレビでなんかコマーシャルもやってるらしいんですが、私一度もまだ見たことがなくてですねいいのかなこんなことで、撮影したのは知ってるんですよ、自分で確かに行ったんですから。でもどういう形で流れてるかって全く知らないんですけど、まあまあ、で世間の人はなんかアハ体験で変なこと言っておじさんが言うなと思ってるだけだと思うんですけど、後ろにはこういう立派な、理屈がありまして、要するに私たちの感情っていうのは本当に生きていくってことは何が起こるか分かんないじゃないですか。学校では勉強 なんていうかな、答えが決まってるような試験は教えてくれるんだけど、人生いかに生きるべきかなんてことは教えてくれない、くれる先生もいますけど、教科の中にはないですよね、そういうのはね。だからね、何が起こるか分かんない人生の中でどうやって生きるかっていう時に感情がフル回転するんです。だからアハ体験っていうのはまさに何が起こるか分かんないっていうか、そういう時に気づくための一つのトレーニングだと思っていただきたいんですけども、例えば不安なんてそうですよね。不安っていうのは何が起こるか分かんないから不安なんですよね。 希望もそうでしょ。希望っていうのはなんかほら小学校入学するときに僕覚えてますけど、僕小学校行くときの通学路って白くなんかすごく輝いてた道でね、そのときなんか上級生のお兄さんに手を取られてなんかランドセルしょって歩いて行ったんだけど、あのときなんかわかんないですよ、だって小学校ってどんなところか。僕あの1日目にこうやってなんか肘ついて先生の話聞いてて、僕退屈したのって言われてものすごい恥ずかしくしてもう顔が真っ赤になったの覚えてるんですけど、あのそういうね、何が起こるか分かんないって不確実性に適応するための脳のシステムが感情だということなんです。で、実はアハ体験っていうのはその分かるとすごく嬉しいんですけども、その嬉しいっていう時に、活性化している脳のシステムがこのドーパミンという、システムであります。でドーパミンというのは一言で言えば、脳の中で嬉しいことが起こった時に放出されるものなんですね。で嬉しさの通過だからなんか今日は10ドーパミンぐらいの嬉しさがあったかなとか、そういうねあるじゃないですか、ものすごい嬉しい時とか。そうだな、例えばうちの親、博士号を取った時にうちの親をなんかすごく大学の近くの池波正太郎が行ったっていう高い料理屋に連れて行った時はなんか親嬉しかったみたいですけどね。花房っていう店ですけどね、君たち子供の人もなんかあれだよ、大学卒業した時とか親なんか怒んなしちゃいけないよ、分かった、それ嬉しいんだからね、まあ、それはいいとして、あの、まあ、そういう大きな喜びからチョコレートを食べて嬉しいとかそういう小さな喜びまでこのドーパミンというですね神経系が活動することで嬉しさを感じるんですけれども、その時にあの強化学習というのが起こっております。で、基本的にそのアハ体験というのはこれから申し上げるように本当は創造性とかねコミュニケーション能力を鍛えるということをしたいんですよ。でそのために実は答えが決まってることだけやってちゃダメだという理論があるんですけれども、でもそれをなんか言うのはすごく難しいですよね。例えば僕は一生勉強だと思ってまして、今日ここでこうやってお話しさせていただくの勉強だと思ってるんですよ。あのここはなかなか会場的にはですね条件が良くないと会場でございまして、というか別にあのエクスプラサイエンスの方々に文句言ってるじゃないですけど、いやだってこうやって周りだとバーッと広がっててさ、なんか大変じゃん、いろいろ電子音とか聞こえてくるしさ、でこういうところで、ね、もうどうやって話をするかって、要するに大道芸人みたいなもんだよね。こういうところで話をするっていうのも私にとっては一つの学習の機会、学びの機会なんですけど、でその学習が脳の中でどう起こってるかっていうのは要するにこういうことなんですよ。何か行動してその結果さっき言ったドーパミンが出るとその回路が強化されるというのが強化学習と呼ばれるメカニズムなんです。ですから頭を良くしようと思ったら何か勉強して喜ばなくちゃいけないんだ、分かる？嬉しいと思わなくちゃいけない。例えば羽生さんっているじゃないですか、将棋の羽生さん知ってます？羽生善治って言ってあの寝癖で有名な人なんですけどね、その羽生さんっていう人とこの前あの NHK のプロフェッショナルっていう番組で対談しまして、確か来週かな放送よろしくお願いします、木曜夜10時なんですけどNHK 総合です。あのその羽生さんっていうのはなんかもう将棋を指すのが好きで好きでしょうがないわけで、将棋というのは8時間もずっと考えてるんですよ。なんかね3キロ減るんだって。ダイエット考えてる人はぜひ将棋をやってみたらいかがでしょう。1局指すと3キロ減るそうです。あのそれぐらい激しい頭脳 の活動をするんですけど、でもそれはその間おそらく羽生さんはドーパミンが出てるわけで、あの番組はですねずっとなんかそのテレビカメラが張っついて決定的瞬間を抑えるんですけど、その羽生善治があのいよいよその自分が勝ちそうになったっていうんでその決定的な手を指すときにこうやって手が震えるんですよ、こうやって羽生さんの手が震えるの、その瞬間とかもカメラが捉えてますけど、ああいうときなんかおそらく羽生さんの脳の中ではドーパミンがいっぱい出てるんだと思うんですよね。ですからドーパミンが出るっていうのは別にあの生き物として例えば美味しいものを食べたりとか美味しいものを飲んだりするときにももちろんドーパミンは出ますけども、将棋を指すみたいなことでもドーパミン出ます。あと数学者のおじさんは数学の問題を考えるってことでドーパミンが出ちゃいます。あの先日ですね私が留学してたケンブリッジ大学っていうところのニュートンインスティテュートってところに行ってきたんですよ。ニュートンインスティテュートってのは要するにアイザック・ニュートンっているじゃないですか、あのリンゴが落ちるのを見て重力を発見したあの人が、あの人にちなんで作ったところでもうそこは数学者しかいない。で至るところに黒板があるんですよ。黒板が階段のところにはあるわ、部屋のところにあるわ、トイレの中にもある。であの僕学生何人かと行ったんですけど、 女子トイレの中にもあったそうです。あの男子トイレは私と学生たちで確認しましたけど、女子トイレまではちょっと確認できなかった、残念だったんですけど。トイレの中にも黒板があるんです。黒板で至る所で数式書いてるのがあって、でね、僕はあの科学者やってるんですけど、なんで子供の時科学者を目指そうと思ったかというと、なんかそういうイメージがあったんですよ。黒板の前でわけのわかんない数式書いてて、2人で一生懸命議論してんだけど、周りの人はポカーンと眺めて、あの2人は何やってんだろうっていうふうに思ってるっていうふうになりたいなと思ってた。だからあのここの会場にもお子さんがいらっしゃいますけど、なんか成績がいいと医学部に行けとか言われて、僕も医学部行けって言われたんだけど、医学部行くのはすごく人助けで大事なことだし、今だったら医学部行ってるかもしれないけど、いろいろ面白いことがあるって分かってるからね。当時はなんかもう科学者になろうと思ってたんで、でその時別になんか科学者になって褒められたりとかノーベル賞もらったりとかそういうのは嬉しいと思ったんじゃなくて、とにかくなんか黒板の前でわけわかんない議論してて、あるいはなんか電車に乗ってて封筒の裏側になんか文字を書いて、それが世界を変えるみたいな、そういうことをやってみたいなっていうのが私のドーパミンを出させてたわけで、でそういう行動が強化されたんですね。だからこの前に何が来るかっていうのはものすごくなんか人それぞれです。で今回のそのアハ体験っていうゲームは、気づくっていうことについてドーパミンを出させてほしい、出してほしいっていう、そういうゲームなんですよ。だからね、今の世の中ってあんまり気づくってことについてそれをトレーニングする機会がないんですよね。答えが決まってるものを素早くやるっていうのは別にそれも大事なことなんですけど、僕なんかよく小学校の時、計算早く持ってきた順に持ってこいって言って、バーって書いてなんかバーって持ってくるのすごい好きだったんだけどね、そういう授業があって。でもそれだけでは今の世の中はやっていけなくて、やっぱりなんか新しいことに気づいたりとかすることはすごく大事で、気づいた時に嬉しさが出て、嬉しさのドーパミンが出て、それが強化されるっていう回路をいかに作るかっていうことがあのゲームの命題だったんですね。でその時にすごく大事なのがオープンエンドってことなんです。オープンエンド、これがあの今の脳科学から世間に対して言えるすごく大きなことなんですよ。オープンエンドってのは、例えばさ、学校の勉強だったらここまでやれば終わりっていうのがあるじゃない。例えばこの単元だったらここまでやればもう終わりです、でそれができれば100点ですとか、大学入試だったら出題範囲はここだ、ここまでで、それができたら、大学に受かりますっていう。ところが脳ってオープンエンドなんです。一生本当は学び続けるものなんですよ。終わりがない、そんなの分かりますよね。大人の人は大体分かってると思うんですよ。それで皆さん仕事やられてると思うんですけど、仕事をやっていく中でもうどんな仕事でもあの一生かけても終わらないぐらいいろんな学ぶことがあって、別に学校でやる勉強なんてごく一部だっていうのは本当に大人にとってはもうごく当たり前の実感ですよね。あの例えばあのそのプロフェッショナルという番組の初期の子に杉野さんというですね、あのなんていうかな、美味しいお菓子を作る人が出たことあるんですけども、そのお菓子の職人の世界だってもう全然我々が想像できないこといっぱいあるんですよ。例えば生クリームを泡立てるときになんかあらかじめ手をこうやって冷やしておくとかね、手を使う、あったかい手でやるとなんか温まっちゃうから、その短い時間だけも惜しんでなんか手をあらかじめ冷やしておいてこうやってやるとかさ、ものすごいいろんなあの美味しいお菓子を作るっていうごく当たり前のように見えることの中にも学ぶべきことがあって、あの人間の脳ってとにかく一生学びって終わんないんですよ。だから本当はね、100歳で死んじゃうのもったいない。1000歳ぐらいまで生きてたらものすごい人間になってると思うんだけどね。もうね、学校出て勉強終わりなんてとんでもなくて、とにかくなんか勉強っていうのはとにかくオープンエンドでいつまでたっても終わんないってことがあるんですね。だからずっと発見し続けるってことがすごく大事なんです。で、これは飛ばすことにしました。ごめん。それで、その発見というときに自分だけじゃ発見できないんですよ。やっぱりいろんな人との出会い、いろんなものとの出会いがなくちゃいけなくて、今日ここに来ていただいたのも一つの出会いの場だと思ってるんですけども、あのそこでセレンディピティっていうすごく大事な概念があります。セレンディピティというのはですね、あの偶然幸運に出会う能力というふうに訳されるんですけども、ホラス・ウォルポールっていう人が1754年に考えた言葉です。で、もともとセレンディプの3人の王子っていう童話があるんですね。この童話の中で王子たちがなんかすごくラッキーな目に遭うんですよ、いろいろ。でそういう幸運のとの出会いを通して自分たちの目的を達成していくっていうのがそのセレンディプの3人の王子っていう物語で、そのもとにセレンディピティって言葉ができたんです。 でこのセレンディピティっていう言葉が脳が何かに気づいてそこから、学習していくとか学んでいくっていうことを考える上ですごく大事な概念なんですね。皆さんは例えばよく A ということをやろうとしてたのに B っていうことに出会うってことなかったですか？僕はねこういう世界観を持つようになったから何でもやっちゃおうって思うようになったんですよ。なんか例えばだから本当に、まあ、しつこくてしょうがないんだけどセガのこのアハ体験のゲームだって いや俺は意外と内心焦ってるところがあるわけ。焦ってるというかなんか 家の周りを歩いてるとなんか子供が俺のこと見つけるとさアハ体験アハ体験とか言うんだよね俺そんな人そういう人間にいつの間にかなっているんだっていう焦りがあるというかあのおかしいなとかだってまあいいんだけどさ去年その「脳と仮想」っていうすごく真面目な本で小林良章っていうのもあったんだけど「その脳と仮想」っていう本はすごく真面目な本なんですよ。あのすごいしかめっ面してこうやってなんかちょっと分かりやすく言うとゲーテっているじゃないですか。あの文豪のゲーテがこうやってしかめっ面してなんか難しいことを考えてるっていうような本なんですよ。でそうやって格好つけていたらいつもよりかなんか赤シャツ着てなんか那覇体験しましょうとかいうおじさんになってるというこの現実の落差をどう考えたらいいのかっていう自分なりにちょっといろいろ考えるところがあるんですが、でもそれでもいいやと思っているのはなぜかというと、なんかこういうなんかそういういろんなことをやることによってそのなんていうかな出会いがあるからなんですよね。しかもなんかこのやっぱりひらめきっていうのをごく普通の人に分かりやすく伝えるためにはある程度なんかそのなんていうかなポップな形にしないとダメだと思ってるんですよ。皆さんあのバカは死ななきゃ治らないって言葉聞いたことないですか？バカは死ななきゃ治らないってなんかもともと広沢虎蔵っていう人があの清水の次郎長伝っていうの中でね言ってたことらしいんですよ。で俺の子供の頃はすごい流行ってたわけ。君バカは死ななきゃ治らないっていう言葉聞いたことあった？ないか。いや昔流行ってたっていうかよく覚えてね今面白い言葉だから覚えたでしょ。今バカは死ななきゃ治らないって。でそのバカは死ななきゃ治らないって言葉はすごくポップな形で流通してるんですけど、実は背後にはすごいフィロソフィーがあってですね、っていうか悲しい話があって、バカは死ななきゃ治らないってのは僕は子供の時はよく友達にお前バカだなとか言って、バカは死ななきゃ治らないよとか言って生きてる人に向かってちょっとからかうね言葉としてバカは死ななきゃ治らないってことは言ってたんですけど、もともと広沢虎蔵の清水の次郎長伝の中ではですね、清水の次郎長の最愛のまあ、弟子っていうか、まあ、なんていうのか、古文か古文である森の石松がなんか都鳥の一家っていうのを本当に殺されちゃった時にその知らせを聞いて次郎長がバカは死ななきゃ治らないっていうんですよね。本当に死んじゃった後のことなんです。でそのもともとその浪曲ではさそういうなんかすごいシリアスな話なんだけど、それがなんかバカは死ななきゃ治らないって形でポップに流通することでいろんな人がそれを知るわけじゃないですか。アハ体験もねいいんだよ別に小学生にアハ体験アハ体験とかバカにされても、背後にはものすごくなんか難しいっていうか生きる上で大事ないろんなことがあるんですね。だからPSP のあのゲームがいっぱい売れてさ、どうせやってる子供とかはあんまり何も考えないでやってると思うんだけど、面白いと思ってやってると思うんだけど、実はその背後にすごくいろんなことがあるってこともそのうち徐々に分かってくださったらいいなと思ってるんですよね。でそのセレンディピティっていうのは、ただ手をこまねいて座ってれば出会えるものじゃなくて、やっぱりいろいろ行動して気づいて観察して理解して最後にその気づいたさまざまなことを実現するっていう、こういうプロセスを経ないと自分なかなか人間のセレンディピティっていうのは完結しないんですよね。僕はもともと日本ってすごくセレンディピティの高い国だと思うんですよ。というのは日本っていろいろ外から出てきたものを取り入れるじゃないですか。何でもなんかどんどん自分たちのものとして取り入れていきますよね。あれまさにセレンディピティなんで、本当繰り返し言いますけど、答えが決まったことを効率よくやるっていうのも一つの脳のトレーニングとしてはいいんですけれども、やっぱりねそれだけだと何が起こるか分かんない現実には対応できないんですよね。ですから日本人ってほらもっと創造的にならなくちゃいけないし、コミュニケーションの能力も鍛えなくちゃいけないと思うし、例えばワールドカップで勝ちたいじゃん。僕ワールドカップで勝てるか勝てないかってその国の総合力だと思ってるんですよ。で日本代表の人本当によく頑張ったんだけど、 頑張ったんだけど、僕はあのイギリスのパブでブラジル対日本の試合を見てたんですよ。で負けてしょげてる時、なんかイギリス人がジャポンとか言ってなんか慰めてくれたんだけどさ、なんで日本代表負けたのかって、ブラジルの試合、ブラジル人との戦い方見てると、やっぱりね、日本人ってまだ根回しだとか段取りだとか、まずあそこにパス出してとかいう感じでやってんだけど、ブラジルのやつだってさ、何も考えないふってなんかもう体がいきなり反応してんですよね。でやっぱりね、どうしても日本人ってあのなんていうのかな、分かりやすいストーリーを求めるんですよ。これをやると大丈夫だとか、これはもうお墨付きだとかね。でもそれだとはっきり言ってこの人生を本当に面白おかしく生きていくことはできないんで、やっぱりセレンディピティみたいな未知のものとの出会い、それに気づくことを大事にしていった方がもっとよく生きられるんじゃないかと私は思うんです。でやっぱりそれって新しい自分を作っていくことなんです。でその上でやっぱり心の中の障害を取り除いていくってことがすごく大事で、未知の体験をね、受容するっていうことがものすごく大事です。何かに出会った時にそれに気づいて、ちゃんとなんかそれにあの自分を合わせていくっていうか、それを受け入れていく新しい自分を作るってことがすごく大事で、これができないとやっぱり新しい自分もできないし、創造性も発揮できないんですよね。やっぱり新しい自分になるのって怖いから、どうしても警戒してあのやめちゃうんだけど、でもそれをやらないとやっぱり本当に人生を楽しむことはできないと私は思っております。で、あの例えば僕はあの去年学生たち連れて沖縄に合宿行って、このセーファグタキってところ行ったんですけど、ここは本当に素晴らしいところでして、ね、あの世界遺産に登録されているところですけども、琉球王朝最大の聖、あの、まあ、聖なる場所です。昔は女の人しか入れなかったそうです。だから僕は女装して入ったんですってのは嘘なんですが、あの、まあ、こういうふうに俺の学生が普通に男もいるように、あの普通に今入れるところなんですけど、ここは本当に素晴らしいところでございましてですね、もう自然のままそのまま本当に美しく、まあ聖なる気配が漂っていて、もう言葉ではちょっと言い表せない、行くしかないぐらいすごいところです。でこういうところに行った時に、そういう新しいね、素晴らしいものとの出会いで自分が変えられるか変えられないか、何かに気づけるか気づけるかっていう、そこがあのすごく大事なところで、その気づきっていうことが結局その創造性とコミュニケーションっていうことをこれから育んでいく上ですごく大事なことなんです。日本は創造性とコミュニケーション能力を育んでいかなかったら、これからもいい生活できないよ、本当に。もう今世界大競争時代なんですから。だからね、本当にこれってさ、だってワールドカップで日本が勝てなかった理由じゃん。ブラジル選手なんてその場でなんか思い切ってなんかもう本当に自由自在になんかパスとか出せるんですよ。どうしてさ、我々日本人はもう自分たちのことだからよく考えてやんなきゃいけないんだけど、なんで根回しとか段取りとか様子見とかしなくちゃいけないのかってことなんですよ。ですから、あのそこら辺の文化を変えるための一つのメッセージが実はアハ体験っていうゲームであったりするんですけどね。そんな深い理由が実はあったんですよ。あれには知らなかったでしょそれで、そのアハ体験っていうのは、最後アハ体験の話をして終わりますが、そのニュートンがそのリンゴが落ちるのを見て重力を発見するみたいにね、ああいうなんか一瞬のひらめき、 0.1 秒のひらめきが世界の見え方を変えるっていうことなんですよ。これはあの新潮のひらめきのっていう本に書いてあることですけど、 0.1 秒ひらめくときはその 0.1 秒にかけるってことです。これワールドカップと同じでしょ。だから 0.1 秒のひらめきでパスを出したりシュートを出したりするってことで勝つわけじゃない。だからこの昔の日本人はこれやったと思うんですよ。例えば武士道っていうか、なんかそのただ宮本武蔵の五輪の書なんていう本にはこんなようなことが書いてありますよね。だから日本人は別に決してこういう感覚を持ってなかったわけじゃなくて、なぜかある時期からもう答えは決まってます、上から保証されてます、それを一生懸命やれば一生安泰ですっていうようなことを植え付けられてたんだけど、でもそんな時代はもう終わってしまいました。で、これがまあアハピクチャーと呼ばれる一つの例なんですけど、これも皆さん答え知ってる人も多いと思うんですけど、これがまあこれはもう名作と言われてるやつで、この白黒の絵の中に何かが隠れていると。でこの白黒の絵の中に何かが隠れている、それを一生懸命考えている時間っていうのが脳にとってすごく良くてですね、で何だか分かった時にそこにその 0.1 秒のひらめきがあるわけなんだけど、分かります？そういう ひらめきを鍛える機会って今の世の中にそんなにないじゃないですか。だからそのこれからの時代に必要なコミュニケーション力とか創造性っていうのは、まあちょっといろいろ難しい理屈は今日は吹っ飛ばしたところで、こういうなんかそのひらめき回路を鍛えることで育まれるのでありますよ。ですのでね、私は声を大にして訴えたいというか、そういうことが大事なんだと、ワールドカップで勝つための大事なんだと、無理やりこじつけているようだけど、俺は本当にそう思ってて、本当ね、なんか答えが分かんないことを自分で見つけるっていう、そういう喜びをみんなで育もうじゃないですか。それが、そういうことをしないとやっぱりこれからは楽しめないし、それから逆に言うと社会の側もそういう人を評価するように僕なってきてると思いますよ。で、ちょっとね、これ他人が気づかない様子をビデオで見て楽しもうっていう、そういう、あれ、ごめん、そういう、あれ、これおかしいな、ちょっとおかしいけども、反応が、ダメですね。ですね、ダメです。まあいいや、まあちょっとこれは飛ばしますごめんね。で、何か、何気づいた時に、何かに気づいた時に脳がどういうことが起こるかっていうと、実は 0.1 秒の間に脳全体にわたって神経細胞の同時発火が起こっています。脳の中には1000億神経細胞がありますけども、その神経細胞が一斉に 0.1 秒の間活動するんですよ。それでドーパミンが出る。このようなそのひらめきの瞬間の喜びっていうのが脳にとってはすごく強烈な栄養なんですよ。だからね、すぐに答えを教えちゃダメなんですよね。なるべくその問題出したら自分でひらめくまで待ってる。ある程度待ち時間長いんですけど、その待ち時間長くても最後 0.1 秒ひらめけばものすごく嬉しいということになるし、それからこの分かったっていう、そういう時に脳の中でもうちゃんとそのアンテリアシンゲートコーテックスっていうところが分かったぞっていう警告シグナルを出してくれて、それが、さらに前頭葉にあるラテラルプレフロンタルコーテックスっていうところに、送られて、今すごく大事なことが起こりましたよっていう脳の中で教えてくれるシステムがあるんですね。ですからこのひらめきがいかに楽しいことかってことをなるべく経験すると、人生この回路が強化されてね、より脳が本当の意味で活性化するんですよ。でね、前住まどかさんっていう俳句の人がいるじゃないですか。あの人とはこの前滋賀県の高島っていうところに日本再発見塾っていうので行ったんですけど、その時ね、前住さんが言っててなるほどって思ったんだけど、実は日本ってこのひらめき回路の国だったの。なんでかっていうと、俳句とか短歌を作るってこれひらめきの世界なんですよね。親になる方は分かると思うんですけど、いい短歌とか俳句ができた時ってなんかひらめいたって感じがすごくあるじゃないですか。ただ上の句だけができてて下の句がひらめいたとかね、季語をうまく使う方法が分かったとか、実は短歌とか俳句を作るっていうのはああいうことでさえ、ああいう小さなことでもこのひらめき回路を鍛えることにつながるんで、日本はもともとこのひらめきってことについてはですね、気づきってことについてはそんなに悪い国なんじゃないんだろうと思うんだよね。皆さんもそう思いません？だからそういうの文化をこれからも大切にしていって、世界のゲームをやっていただいてですねそれでひらめき力を鍛えていってくださったなと思うんですよ。で、ちょっと非常に短い間駆け足で来たんですけど、私が申し上げたかったことはですね、今こんな感じで非常にポップに気楽な感じで破体験しましょうって感じでやってるんですけど、その背後には本当にちょっと言葉では言い尽くせないから、いろんなフィロソフィーっていうか脳科学の問題とかそういうことがあるんですね。で、今これから本当にコンピューターにできないことが一番人間には求められてるんですから、皆さんもだって自分とか自分の子供とかが、あるいは子供だったら将来大人になった時に世の中でさ評価されたいっていうか、世の中の人に役に立って自分も褒められたいじゃない。そういう時に一番大事なのはもうこれからはコミュニケーション力と発想法なんですね。で、その時に気づく、何かに自分の今まで気づかなかったことに気づく、ニュートンみたいにリンゴが落ちるってのはただなんとなく落ちてんじゃなくて、あれは重力が地球によってそのリンゴが引っ張られてんだっていうことに気づくという、そういう気づきの能力が一番本当に 本当にそれが一番大事なことなんですよ。世の中ではそういう声ばかりじゃないけど、それが一番大事で、もちろん読み書きそろばんの基本的なこともできなくちゃいけないんだけど、それと同時に栄養素としてはこういうひらめきの栄養素を脳の中に取り入れないと面白いことにならない。だからね、本当に 0.1 秒のひらめきが今何十億何百億なんていう富を作り出す時代なんですよね。一つだけ例を挙げれば、今このコンピューターの中にも入ってます IC 集積回路っていうのは、それまではなんかいろんな、ね、回路の部品を組み立てて作ってたのを、シリコン基板上にバンと写真を焼き付けるように集積回路を作っちゃおうっていうひらめきを持ったのがキルビーっていう人なんですよ。キルビー、インテルっていう会社のね。でそのキルビーのおかげで今日こういうインテ IC ができているわけで、そのキルビーはそのひらめきでインテルという非常にもう大企業ですよね。おそらくキルビーさんは今頃どこに住んでるのかな、カリフォルニアの大邸宅に住んでるんじゃないか。大邸宅とおそらくこのソニーエクスプローサイエンスが全部入ってもまだこれが今ぐらいの極端なこと言うと大邸宅に住んでると思うんだけど、でもそれは別に あれよ、答えが決まったことをね素早くできたかってそういうことはできないわけで、やっぱり誰もが思いつかないような、誰もが気づかないようなことに気づくということで、キルビーさんはそういうふうになったわけだから、日本人もぜひ君そういうひらめきをやってほしいんだよ。日本の文部科学省っていうお役所はな、君みたいな子供がこれからひらめく新しいアイデアを思いつけるような大人になってくれることを一番望んでるわけ。なんかもうどんどんどんどんそういうひらめきを持ってくれることを望んでくれるわけだから、実はですね、このセガの、ソニーコンピュータサイエンス研究所野池健次郎博士監修脳に快感アハ体験というゲームはですね、そういうなんか日本人のひらめき養成技術として企画制作されたものなのであります、実を言えば。というわけで時間となりましたので、あと皆さんからもしご質問があればお受けしたいと思うんですけど、とりあえずMC の立川さんに お渡しいたします。立川さんお願いします。
ありがとうございました。さあ今森博士のお話を聞いて、皆さんもいろんなああそうかというアハ体験あったかと思うんですけれども、せっかくですから何かこの機会に森さんにご質問等ある方、あ、僕が手を
挙げてくれた方、すごいじゃん、えらい、ね、何お前偉い、自分で考えたのか、すごいなひらめきません、コンピューターはひらめきません。君偉い、何歳？6歳？天才だ。名前は何て言うんですか？
池上豊です。
池上豊、あれ池上豊か、おかしいな、ん、いや、はい、あんだよお前私の友人の子供ですよ私の友人の東大の先生の子供、池上先生、こういう英才教育をしてるんですか。ちょっとじゃあお父さんの池上先生に、
はい、じゃあお父様にマイクを
聞こえないんですけど、
いや、僕は
知らないです。あ、そうですか、どうもありがとうございました。
コンピューターがひらめく、どうでしょう。
あ、後でまたゆっくり議論したいと思います
ということです。あ、じゃあ前の方すいません、じゃあマイクお願いします。
いや、ね、お前詩でもひらめくことがあるか。いや、それはそうですよね。もちろん文章を書いて、僕はなんかいっぱい文章を書きますけど、文章を書いてもひらめきってあるんですけど、短歌とか俳句とかあと詩とか、ああいう韻文、いわゆる韻文ってやつですね、あれはなんかひらめきっていう要素が大きいように思いますね。
自分の頭で考えて生み出していくっていうことで、
そうですね、ひらめきが出てくるってことだと思いますね。
たくさん出してますね、日頃から大丈夫ですか、よろしいですか、大丈夫ですか。他に何かありませんか。じゃあ男性の方行きましょうか。
ありがとうございます。 人間以外の動物、これおやおさひらめきっていうのはメタ認知ってことと関係していて、もうちょっと別の言い方すると一発学習、あの1回だけの体験から学習するってことと関係していると言われてまして、おそらくですね、これ別の言い方、もうちょっとまた別の言い方です、洞察学習っていうんですか、あのなんか考えていて、その洞察インサイトによって学習するってことなんですけども、これはあの人間以外の例えばチンパンジーとかオランウータンでもあるという報告もあるんですけど、あるいはイルカとかでもですね、確証はないです。ただ進化のどっかの過程で、生まれてきたもので、人間を含む高等一部の高等生物にあるもので、例えば昆虫とか鳥とかああいうものにはないんじゃないかと思われてます。そういう意味でもやっぱり人間にとってすごく大事な働きだ、脳の働きだということですね。
はい、じゃあこちらの男性の方行きましょう。
はい、男と女でアハ体験の性差があるか、ですね、今のところあの私が実験している限りではないです。ただあのなんていうのかな、どっちかっていうと、性差っていうよりも文化的な差があってですね、あのというのはどういうことかというと、ここに入ってるかな、ないんだよな、ちょっと待ってください。要するに、あるなんか刺激があるんですけど、その刺激をやってたときに、これ、精神2005ってここに入ってるかな、あのまあいいや、あのですね、ここに入ってるかもしれないですね、精神2005って精神女子大学って、これ女の子ばっかりの大学なんですけど、そこでその見つからないかもしれないです、教えたときに、まあいいや、あのちょっと諦めます。隠し付けの中でキリストの絵があるんですよ。あれはあの普通のところでやると正解率が、5分間で 6% とか 7% ぐらいしかないぐらい難しい絵なんですけど、精神の女の子はなぜか10何%とか分かって、これ女の子だからじゃなくて精神だから信心深いんですね。男女差ってあんまりないみたいです。年齢差もあんまりないみたいです。これは
年齢とか、
うん、今のところない。
お子さんは頭が柔らかいとかって言いますけど、そういう
のあのね、ないですね、あんまり。ただちょっと具体的なこと言っていいのかな、某東大卒有名女子タレントK さん、あの人すごい頭のいいはずなんだけど、あの世界一受けた授業の時になんかなぜかこのアハ体験の問題だけ分かんなくて一人ブーダレってましたけど、まあ、だからあんまり男女どっちがいいとかそういうこともなくて、年齢差もないみたいですね。
ということです。
あ、知能指数ともおそらく関係ないんじゃないかと思います。
あ、それも関係ない、
おそらく。
何なんですかね、何なんですかねっていうのもなんですけど、
何なんですかね、あるコツというか、だから何とか分かりますよね。昔からあの勉強はできてもあんまりひらめきっていうかそういうのがない人もいるし、はいはいはい、それからあんまり勉強できなくてもすごくひらめく人っていますよね。だからどうも別の回路なんじゃないかと思うんですよね。そういう意味からもそのひらめきの回路を鍛えるっていうのはいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、ということです。じゃあここにいる皆さん同じだけ同じものを見て同じだけ分かるはずなんですよね、本当は。
そうです、そうです、誰でも分かるんです。
どうなんですよね。
それがねこのゲームのまたいいところで、あの老若男女、あの、はい、年齢問わない、年齢性別を問わないっていうところですね。誰に対して、要するにユニバーサルです。ユニバーサルアクセスというか、
何か他にありますか。
あ、はい、
今あの今日ご紹介いただいたゲームとか、
はい、
とかオンライントレーニング
に、はい、
なっている感じがありますけど、はい、10年の経験がそれによってどう変わっていくか、それとも完全にブームで終わってしまったのか、もし個人的な見解があれば。
そうですね、あのちょっとまあいいや、ゲームあのですね、あのこれは精神のパワーポイントですけど、ね、あの日本だけなんですよね。あの僕はあれはあの今の流行ってる脳ブームってずっとほら斉藤隆さんのあそこら辺からずっと流行ってるでしょ。であれは僕が思うにはあれは一種の癒し系のゲームなんだろうなと思って、つまりね、実際現実の世の中は本当にこれもう日々実感してますけど、正解はなくて、本当に自分で正解見つけなくちゃいけなくて、本当にみんなが 努力して新しいことを見つけなければ日本はもう負けちゃう、おそらく中国とかに。だけど現実はそうなんだけど、今脳ブームとか言って脳を鍛えるとか言って流行ってるのはどっちかというと小学校でやったようなことじゃないですか、計算だとかで。あれはもちろんあの脳のそういう回路が鍛えられることは間違いないので、やって悪いってことは全くないんですけど、ただその現実の我々がなんていうか直面している問題からするとどっちかというと一種の現実逃避に近くて、であれってね、いつやったかというと小学校の時やったじゃないですか。でその脳のその鍛えるので回想療法ってあるんですよ。回想療法っていうのはあの自分が子供の時のことを思い出すと、それでまあ脳が記憶のシステムとか活性化するっていう話なんですけど、今の脳 の, あの日本の脳を鍛える部分って一種の回想療法だなと僕思ってるんですよね。小学校の時の要するにやることは決まっていて、それをやると先生が褒めてくれたそれでなんか学校の成績が良ければそれでまあ人生 OK だと思っていたっていう。でも現実の世の中はそうじゃないですね。僕あのイギリスに時々行って、僕イギリス第二の故郷なんですよ。あの、まあ、2年間留学してたし、その後もずっと行ってたし、でやっぱりね心配になりますよ。そのイギリスとかのもう生き馬の目を抜くようなのっていうか、なんていうかな、どんどんどんどん次に新しいものをやっていこうとしているような国から日本に帰ってくると、あれとか思っちゃって、例えばねあの、うん、まあいいかまあ一応言うか、例えばあのなんだろうな、うん、いろんな社会制度についてもね、例えばあのイギリスとかだと、例えばもうだいたい日本はちょっと後を追ってるんですよ。例えば友達と喋ってて、サーカスこの前行ったよって言って、そうサーカスでも動物が出ないサーカスだけどねって言って、動物が出ないってどういう意味かというと、動物があのサーカスの中でいろいろああいうふうになんていうかな調教されてやられるのがどうなんだっていう考え方をする人がもうイギリスにはすでにいて、だから動物が出ないサーカスというのが一つの、そういうことをが大事、そういうことを見るっていうのが一つのかっこよさになってるわけですね。例えばそれってなんか日本ではないじゃないですか。例えばあと、大臣の席でもその大臣の一人はそのゲイの男の人が大臣になるようにしようと、だからあのレザーラモン HG みたいなんですねああいう人をなんか大臣として一人入れとこうっていう考え方がある、あったりするんですよ。イギリスではもうそのゲイの男性専用の大臣の職っていうのがあるわけですよ。あの一人そういうで、そんなのって日本で考えられないじゃん。だからねやっぱり今日本ちょっとどっちかというとその僕は今の日本の現状っていうのは変化にすごく変化するその世界の情勢に一生懸命ついていこうとしている人たちもいて、おそらくここの人たちはそうだと思うんですけど、一方の人たちはなんかちょっとファンタジーの世界に戻ってるというか、あのなんかね安心できる昔ながらのところに戻ろうとしているっていう、その2つの動きがあるんじゃないかなと思ってて、で僕はどっちかというとその、ね、日本がこれからもいい国になってほしいからもっと頑張ろうぜっていう方なので、あの NHK の, あのプロフェッショナルって番組もそうなんですよ。なんかもうあの奥山さんっていうね、あのアルファロメオフェラーリの延長フェラーリっていうその創業者の名前を冠したあの車をデザインした人なんですけどね、それすごいことですよね。だって日本人がだって延長フェラーリっていう車をデザインしちゃう、そこまで頑張ってる人はいるんですよ。でもそれは別になんか日本の中にいてさ、日本のなんか上を例えばこういうことがもうやってれば OK なんだよっていうことを安心してやってるだけだと絶対そんな延長フェラーリのデザインなんかできないじゃないですか。でも世界はもうそういう風になってて、いくらでもチャンスがあるのになんかねこうやって閉じちゃって狭い世界で遊んでるっていう傾向も見られるって感じしますね。だから脳を鍛えるブームってのはどっちかというと僕はあのダメなんじゃないかなと思ってますけど、そこにちょっと一石を投じたいっていう気持ちもあるんですよね、このゲームはね。
よろしいですか。はい、他に何かございました。あ、じゃあすみません、今度はこちらのお帽子を食べてるところからお願いします。
はいはい、
始まる前に向こう現地を、
ええ、
分からないままなんで、もしこの分からない状態のまま帰ったとして一生分からない、
いいです
それ私も聞きたかった。
いいですあのね、あそこにいる池上隆ってのもそうなんですけど、あの我々科学者っていうのはその分かんないっていう状態が10年20年続くんですよ。それがもうそれが楽しくてしょうがないんですよ。僕は例えば クオリアっていうあのことを研究してるんですけども、あそこにいる池上っていうのはその複雑系っていうものを研究してるんですけど、複雑系もクオリアも分かんないことだらけで、 10年20年ずっと考えてても分かんないんですよ。で一生きっと分かんないかもしれないんだけど、その分かんないっていうのが嬉しくてしょうがないんですよね。つまり逆に言うと、もしご自分の人生でですね、そんなにすぐに答えが分かんないような問題を見つけられたら、それはすごい幸せなことですね。でその分かんないっていうのがずっと引っかかってて、そこにいつも立ち返るっていうか、そういう状態って脳にとってはものすごく幸せな状態ですね。ぜひそういう問題を見つけてください。
その分かんないままにしておいても、別に脳にとって何かいけないことがある
ないです
か、そういうことは全くないと。
ないです。もう楽しみにとっておくのがいいと思いますね。
ということです。分かんないことも楽しみにしてしまうということですね。はい。じゃあここに、じゃあ
知識偏重 の教育をやってきたからひらめきがなくなってしまったのか。そうですね。でもね、一方ではね、イギリスのインテリなんてものすごい知識量あるんですよ。その日本人の知識なんていうもののだから知識は僕いくらでもあってもいいと思いますし、偏重っていうかね、逆に知識を持つんだったらもう徹底的に持つべきだと僕思ってるんですよ。イギリス の BBC の番組でユニバーシティチャレンジっていうのがあって、これはなんか大学対抗オタク選手権みたいなもんで本当にすごいんだって、もうちょっと信じられないぐらいの。だからね、僕は知識は知識で僕はあってもいいと思うんですよね。大事なのは世界が開かれてるって感覚かな。いつもうまく言えないんだけど、世の中でもいろいろ自分が知らないことがあって、自分が例えばこれぐらいの知識を持ってたとしても、それはもう本当にごく一部でしかなくて、そう、ニュートンが私はその砂浜で遊んで綺麗な小石や貝殻を拾って遊んでるような子供のようなものである、で私はそういうふうにしているんだけど、その間に真理の大会は私の前に未探検のまま広がってるっていう非常にいい言葉を残してるじゃないですか。あいついろいろ性格悪いやつなんだけど、そういう言葉だけはいい言葉を言うんですよね。そういう感覚さえ持ってればいくら知識があっても大丈夫なんですけど、逆に言うとその日本、僕ね、母校の悪口言うわけじゃないですけど、東大ってダメで、あいつは東大の先生なんだけどさ、この前東京大学新聞っていうところのインタビュー受けたんだけど、みんななんか固くなってて、世界観が、俺頑張ってほしいってその場でも激励したんだけど、やっぱり東大生ぐらいのレベルで、ね、知識レベルで自分たちはエリートだって思ってるとか情けないね。もう世界はものすごく広くて、別にだってなんていうかな、いくらでも覚えりゃいいじゃないですか、知識なんて。むしろ日本人は知識が足りないぐらいだと思うんですよ、特に歴史的な知識に関しては。例えばすいません、サッカーだってあれって1868年に英国サッカー協会が集まってルールを作ったんですけど、その時になんか手でボールを触っていいっていう一派と手で触ってはいけないっていう一派があって、そこで喧嘩して、で手で触ってはいけないっていう方が今のサッカーで、手で触っていいっていう方がラグビーになったっていうのを知ってました。でそのなんでその1868年の会議が重要かというと、その時に初めてそのサッカーのオフサイドとかそういうルールができて、そのルールを作って、ある面白いルールを作んないと、だってサッカーっていうゲーム自体が成り立たないじゃないですか。だからそのサッカーね、ちゃんと歴史があって、その歴史っていうのはその英国サッカー協会がロンドンでやったミーティングでそのルールができたってことに始まるということって、おそらく J リーグがあれほどなんか流行ってても知らないじゃないですか。でイギリスのそのインテリってのはそういうことをもう無限に知ってるの、なんかもう歴史オタクなの。だからね、そういうことってすごく大事だと僕思ってるんで、むしろ日本は知識偏重どころかもっとみんな知った方がいいんじゃないかなって思ったりするんですけど、それと同時にやっぱりなんかそのなんていうかな、ひらめいてどんどんどんどんなんか広い世界の中に出ていくっていう、なんかその2つの回路をね、両方知識回路とひらめき回路両方あったらいいんじゃないかなと思いますけどね。
大丈夫ですか。はい、他に何かこの機会に、
何でももっと優しい質問でもいいですよ。脳何でも相談室というか、脳についてどうぞ。
じゃあ女性の方お願いします。
はい、
はい、あれはフラワーピッグというキャラクターなんですけど、あれは僕がある会議の時に、僕大体会議の時退屈するとノートに絵を描くんですけど、その会議はしかも僕がシンポジウムのパネリストで、他のパネリストが喋ってる間にこうやってノートに書いてて、で後で茂木さんなんか一生懸命メモってましたねとか言ってたんですけど、実はああいうフラワーピッグを書いてて、意味はないんですけど、まずピッグっていうところに自己批評性があるってことですね。俺は豚だっていうふうに言ってるっていう。
ピッグなんですか？
一応ピッグなんです、フラワーピッグっていうか。
ピッグって言われないと。
一応ピッグなんです。あと何だろう、鼻を持ってるっていうのはなんかフラワーパワーっていうか、なんかピースだとイエイみたいな。
よくないようであるようで。
でもこれ無意識から出てきたもんなんで、だってだいたいシンポジウムで他の人の話を聞きながら書いてんだから、そんなに何も考えてないんですけど、ただそれから僕本のサイン会とかの時って必ずこのフラワーピックの編集をいろいろ、今まで何種類誕生したかわかんないんですけど、
いろんな
編集が、はい、あって、だんだん育ってきました。今まで500匹ぐらい買って書いたかもしれません、ね、サイン会とかで。
そうなんですか、はい、じゃあどこかでもしかしたらこの違うバージョンに出会えるかもしれないですね。
親子連れとかそういうのもあります。
あるんですか、はい、その時の心境でやっぱりこういろいろ。
そうですね、ボトル入りだとか花瓶に来てやるやつとか、いろんなパターンがあります。はい、
まあ、そうです。すっきりしましたか？はい、はい、何か何でも構いませんので。
あ、お、どじゃあ行け、なんだ。脳みそ柔らかいよ、豆腐みたい。だからこれ頭蓋骨が固く守ってるんで、君の脳みそって本当に柔らかいから、その大切な脳みそをこの頭蓋骨って骨が守ってくれてる。しかもこの脳みそって水、液体の中に浮かんでるのね、衝撃が来ないように。だからお豆腐って見たことあります？お豆腐って水の中に浮かんでるでしょ。だってさ、もっ硬い中に入れると壊れちゃうじゃん。脳みそもあれにかなり近い感じです。だけどその中にいろんな、もう豆腐みたいな柔らかい中にすごくいろいろ配線がしてある。すごく大事なものなんだよ。君が今まで経験し、小学校3年か3年生まで経験してきたことが全部そこの中に入ってるんだよ。お父さんとどっか行ったこととかさ、友達と喧嘩したこととか全部この中に入ってるんだよ。でも柔らかいものなんです。
不思議だよね、なんか
不思議だよね、
うん、こんな小さい中に柔らかいものが入ってて、その中にいろんな内部が入ってるってね。そういうことです。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ他に
何か、なんかそちらにしましょう。
あ、そうですね。あ、じゃあこちらのマイクでしましょう。私は今ライブのように言うと、はい、自分がやりたいことが分からない状況で、はい、それをずっと考えているんですけど、はい、この考えている時間は無駄じゃないんです。
無駄じゃないですよ、全然。僕なんか大学生の時に、はい、もう散々暇で、はい、ある夜、一番なんか象徴的な夜っていうのは、僕の友達の今哲学者やってるこういうデブの人と、はい、隅田川のほとりで缶ビール飲みながら二人でマグロみたいに寝っ転がってたら、はい、周りをカップルが歩いてて、僕たちの周りを半径10メートルぐらいの円を描いて下げていったっていうのが、なんか青春の思い出なんですけど、そういう時間をどれぐらい過ごしたか、どれぐらいその時考えたかで、卒業して社会人になったりするともう時間全然ないですからね。今僕なんかもうあれよ、仕事始めるときなんか机に座ったら1秒後に仕事始めてるっていう感じで生きてるんで、ですので学生時代にそういうのいろいろ悩む、要するにね、いろいろ悩んで何もしてない時っていうのは何も変わってないように見えるんだけど、実は自分の中ではすごく変わってるんですよ、自分自身っていう存在が。なのでそういう時間ってすごく大事だと思いますし、あと逆にさっきみたいにセレンディピティを得るためには行動した方がいいので、そういう時間とともになんか時々なんか世の中に出ていって行動するっていう、その組み合わせが大事なんじゃないかと思いますけど。
はい、
ありがとうございます。なんかその、あ、後ろの方がっていうか、
そうですね、はい、ちょっとすみません。 失礼します。お話の最初の方に、
はい、
思いがけないようなことがあって脳に新しい刺激があった時に、
はい、
涙が出るっていうお話がありましたけれども、茂木さんのお父様はなんか同じものを何度も見ていつも同じ場面で泣くっておっしゃってたので、それでどうちょっと矛盾というかちょっとなんか変な感じを受けたんですが、
池上夫人ですね。さすが池上夫人、うるさいですね。すみません、ですね、ごめんなさい。あそこで端折ってたことはこういう時に、出ることもあるということを言いたかったわけで、全てがそうではない。要するに池上大先生はご専門の要するに自然系結合素子の引き込み現象みたいなことで常にあるところに引き込まれていく。例えば水戸黄門の印籠を見るといつもスカッとするのと同じように、いつもなんか同じところに感動して金銭が触れて涙流れるってことも当然あると思います。ただうちの父親も別にベルマの建て事を毎日見てたわけじゃなくて3年に1回くらい放送されてたんだと思うんだよね。だからそういう意味で言うと前に見ているんだけどちょっと忘れてるとかそういうのもあるかもしれないし、涙の理由は一つではないってことですね。はい、そうですよね。はい、はい、どうもありがとうございました。
よろしいでしょうか。はい、じゃあもう一方。
あ、いや、はい、とんでもないです。はい、
最近ちょっと記憶力とか減退してるなって感じることがあるんですけども、記憶とか感情って大体脳の走るその信号的なパルスとかそういうので処理できると思うんですが、はい、それをいずれ自分の記憶とかをですね信号とかそういうふうなものに置き換えて外部記憶装置みたいなものを作って保存して取っておいて、それを他の人と共有するような未来とか社会とか来ると思われますか。
もう一部分はできてるんですけど、ただね、まず何ていうかな、効率っていうかな、精度が悪い。 70% とか 80% ぐらいしかまだその神経回路、側頭葉の大脳皮質の側頭葉の神経細胞の活動を見てどういう記憶があるかってことが推定できないっていうことがまず一つありますし、それから単にねこういう記憶ありますこういう記憶ありますっていうふうに断片的に取り出すんだったらいいんだけど、私たち脳の中にはそれがなんか一つの物語になったりとかお互い意味が関係したりして収納されてますよね。それをね外に取り出すためには100年はかかるんじゃないでしょうか。これからどんな早くできたとしてもですので、当分はそれは無理なので、とりあえずは自分の脳を鍛えるという方にかけた方がいいんじゃないかと思います。はい、
もしそういう装置ができたらひらめきだとかそういうのを外に頼ってしまう、最近コンピューターをよく使って文章を書かないと手書きができないっていう人が最近多くなってきて、
そうなんですか。
なんかそういうのが新聞に出てたんですね。手書きでその書類っていうか新聞したらですね、その記事を執筆しようと思ったら絶対できないだろう、パソコンがないとできないだろうっていうふうなことを書いてたんです。
はい、
でそれでその処理をしてくれるのは主にパソコンじゃないですか。
はい、
そのしてくれてる作業が前頭葉とその前頭葉が今までしていた仕事をパソコンが代わりにしてくれてるんで、だからそのパソコンに頼り切っちゃってるところがあるんで、パソコンがないと自分は記事が書けないかもしれないってある新聞記者の人が書いてたんですけど、もしそういうふうな記憶装置ができちゃったら安心してさらにこう脳が退化するなんていうことはないでしょうか。
いや、あると思いますよ。そういうのがもしできちゃったらね。だから難しいですね、道具と脳との関係っていうのはね。
うん、によって進化もするし、もしかすると退化する可能性もあるってこと
ですね。そうですね、これはですねニコラス・ハンフリーっていう人が喪失と獲得って本の中で書いてますけど、要するに進化っていうのは何かを失うことなんですよ。だから言葉もそうです。人間が言葉を得てしまったがためにその前の人が持っていた直感像っていう、いわゆる見たものをそのままイメージとして覚えてるっていうのは退化したと言われてるんですね。ですので我々今言葉を便利に使ってますけども、長い歴史の中ではコンピューターが登場したことによって我々の脳は進化すると同時に、次の段階に行くと同時に何かを失うこともあるんじゃないかと思います。でもそれはもう過去の歴史の中で何回も繰り返してきたことなんでね。ただほら なんとなく原始的な人って魅力的じゃないですか。だからあの他のみんなが退化させてるのにその人だけなんか昔ながらの能力持ってるっていうことがあるとなんかみんなに人気が出るかもしれないですね。ということあるかもしれません。
あ、はい、はい、コンピューターがもしその記憶的に、ええ、の業務表現とかが上がってあのした場合にはそういうふうな外部記憶装置みたいなものがさらにもっと早く出来上がったりとかすることがあると思われますか。
そうですね、
計画分子コンピューターとか、
あ、そういうふうに来ましたか。
はい、
今のコンピューター技術とかナノテクノロジー技術ではできなくて、よっぽどなんか新しい画期的なアイデアが生まれないとダメだと思います。で、いや僕もなんかちょっと最近あの後ろにいる池上隆なんかとナノテクのことも考えたりしてるんですけど、なかなか難しいですね。でもできないって言っちゃったら面白くないんで、なんとかしましょう。
ありがとうございます。さあ、せっかくの機会ですからよろしいですか皆さん。
あそこの後ろの方、
はい、すみません。
はい、私はお酒飲んでる時に頭の回転が速くなってるって自分で気づく時があるんですけど、
すごい、はい、
お酒飲んでる時って脳の中身はどうなってるんですか。
すごいですね。僕ね、まだちょっとこれ今日は出なかったですから答えなくて済んでたんですけど、ゲーム脳はあるのかって話をよく聞くんだけど、あ、聞かれるんだけど、ゲーム脳ってないですからね。あれはM さんっていう人がただ一人で言ってるだけで、科学的には全く認められてないんで。でもね、アルコール脳って僕ゲーム脳よりもアルコール脳の方があるだろうとか思ってて、それは当たり前なんだけどさ。で、名前はちょっと伏しますけど、阪大の有名な哲学の先生がいらっしゃるんですけどね、その先生は実は原稿書くとき酒飲まないと書けないんだそうですよ。っていうか酒を飲んだ時にしか出ない文体があるんですって。でそう言われてその人の文章を読むと確かにそういうふうに読めるんですけど、なんかアルコール飲むと調子が出る人っているみたいですね。で私の場合もあんまり飲みすぎちゃうとまあダメなんですけど、いい度合いで飲むとですね、その私の専門であるクオリアっていうその様々な質感、例えば水の冷たさとかね、そういう質感がなんかすごくいつもよりピュアに感じられる時ってあるんですよね。ですのでアルコールは適度にたしなめばいいようですけど、はい、それをいい口実にして飲んでください、はい、
よろしいですか。くれぐれも飲みすぎなきゃ気をつけてくださいね。はい、他にいらっしゃいますか。もしいらっしゃらないようでしたらそろそろ終了とさせていただきたいと思いますけど、よろしいですか。皆さん心残りはありませんか。大丈夫ですか。では小木さん、はい、最後に一言皆さんにぜひ。
あ、そうですね、はい、今日はなんかちょっとかなりどうしようと思って来たんですけど、でも皆さん非常に素晴らしい皆さんだったんで、ちゃんと無事話し終わることができました。で、このアハ体験のゲーム、そうだ、最後にちょっと言っておらしいゲームあったんですけど、これすごくよくなんか設計されていて、今までのゲームと違うところが一点あるんですよ。何かというとこれ、ね、自分が分かっちゃった後人にやらせて分かんないのを見てるのがすごい楽しいんですよ。まだ分かんないのとか言って、実はだからこれみんなでなんかやり回しできるパーティーゲームなんですよね。それが今までのゲームと全然違うところだと思うんですよ。つまりコミュニケーションのきっかけになるっていうのかな。例えば孫がやった後おじいちゃんにこれおじいちゃん分かるとか言ってみたりとか、友達同士でパーティーでこれ分かった人からはい抜けて酒飲めるようにとか、なんかね、いろんなその人と人とがコミュニケーションする遊び方ができるっていうのが実は画期的なシステムなんじゃないかと思ってますので、お試しください。
ということです。ぜひですね、今日は体験スクエアの方で皆さんにも体験していただくことができますので、この後博士の話を聞いた後だからこそまた何かがあるかもしれません。何か新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。ということで、お忙しいところありがとうございました。丁寧に質疑応答にも答えてくださいまして、ということで本日お招きしました茂木健一郎博士でした。皆さんどうぞお願いします。